主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき第252回ですね。
252、
はい、
は
僕ね、
何、
初めてアベノハルカス、
ああ
行きました。
はい、
はは、行ってきました。
へああ
高いね、
お金が。
ああ、お金、まあお金はまあそんなもんかな、まあ、ちょっと高いかなと思いますけれども、ああ景色、
へえ、予防行ったことないですけど、
数天閣がとても小さく見えます。
はあ、はあ、眼下に見える、
うん、
へ、
通天閣どこだろうって、あ、ちっちゃって思いますね。で、あとね、追加払えば、
はあ、
あれ展望台の外に出られるんですよ。
ああ、なんか聞いたことある、
うん、で、もう本当に工事とか、工事じゃないなんて、うん、そういう点検する人が行くようなところ行かせてくれて、
うん、
っていうのを歩いてキャーキャーみたいな感じで行ってる人たちを見ました。
あなたは行ってない、
行ってないです、
うん
うん、そんな危険なこと、
うん、金払って
金払ってそんな危険なことね。
ああ、
それで誤って落ちちゃったら日本の大損害じゃないですか、
うん、あなたがね、
うん、私が行っちゃったら、このポッドキャスト業界はどうなるんですか、
うん
うん、だからそんな危険なことはしません、
うん、
でも大阪平野ってやっぱりそんな広くないね、
うん、まあそうですね、
うん、やっぱこの東京の東京タワーとか見ると、
まあまあまあ、東京に比べ
れば ね、うん、ね、ああ、すぐってほどじゃないけど、うん、山が遠くに見えて、あと全部アスファルトジャングルで、うん、大阪城も小さく見えましたね、
うん、
うん、あ、いい景色見ましたね。天気のいい日だったんで。
いくらするの？
1500円。
1500円か、うん、あれほどじゃないんだね。スカイツリーほどじゃないんだね。
スカイツリー行ったことないんすよ。
あ、僕も行ったことないけど。
東京タワーはある。
タワーはある。
スカイツリーができた後も東京タワーは登ってるんですけど、あ、行けなかったんだよね。前東京行った時にスカイツリーって思って、
あ、行く気やった
ん、うん、だけど昼に行って、もうなんか整理券的には夜からしか、夕方からしか、
そうなんだ、ペロンって行けないんだ。
行けなかったの。
あ、そうなんや。
で、僕はその時東京行った時は夜は別の約束があったから、今度は6時からとか無理だから、
今行って今ってわけには
いかなかったですね。僕が行った時はね、今どうなってるか知らないですけど、
まあ落ち着いたんかな。
それでもすごいんじゃないの。東京タワーからも素晴らしいけど、やっぱもうちょっと高いところからも見てみたいね。
場所がね、でもちょっとね、かなり内陸だしね。
でも、スカイツリーは浅草から歩いて行った。
まあまあ歩けなく
て、だ、上野駅からも歩けるよね。
上野
ちょっと遠いな。
結構あるよ。
で、浅草から歩いていくと、ほら、金色の雲のビル、
キリ、
うん、あ、言葉を濁したのに、
うん、ビル、なんだ、
朝日ビル、あれキリンビルか朝日ビルかだからね、あれを見て、あ、これって思いながら見ましたよ、うん、で、雷門とか通った記憶があったようなないような、うん、
向こうの方ね、うんこビルの向こう
だ、ね、向こうですね、うん、歩いて10分もかからないぐらい、
2駅ぐらいだからね、うん、東部とか
で近かったですね、うん。まあどうなんでしょうね、東京の方はスカイツリー情報も。
だってどういう情報、
え、もう今だったらフラッと行けるよとかさ。
ああ、そういう、うん、
混雑状況とか、
ね、うん、
行ってみたいとこですね。さあ、250回記念で、
何の関係もない、
ね、はい、いや、江戸ですよ。
それ、あんたハルカスの話、
あ、そうだ大阪の話飛んでスカイツリーに行っちゃったが、ペリーの話をしております、
うん、
はい、前回ね、ペリーがに 東京江戸湾に、やってきた頃の話をしてたんですが、まだ続きがあります、うん、ペリーが2回目に来航したから、ちょっとその条約締結のやり取りとか、うん、そういうところには触れずですね、
うん、
ペリー、他に、ね、ペリーが、日本にいた時にどんなこうことがあったかなというようなのをちょっと紹介していきます。で、前回はね、1854年2月22日にワシントン、初代大統領ワシントンの誕生日を祝った祝砲をあげたよっていうような話をしたんですけれども、
うん、
他にもですね、いろんな出来事がありました、1854年3月8日、ペリー艦隊はですね、葬儀の開催と埋葬地の提供を要求しました、
うん、
これはですね、乗組員がですね、3月6日にですね、ロバート・ウィリアムズさん、言えなかった、ロバート・ウィリアムズさんが亡くなられたんですね。
乗組員
ね。乗組員ね、うん。が亡くなったので、そのお葬式とお墓の提供を求めたそうです、
うん、
で、今後も日本およびこの近くの海で死亡するかもしれないアメリカ人のために埋葬地用の土地を購入したいとも要求しました、
うん、
で、とりあえず最終的にはですね、横浜村、真言州、増徳院、増えるに徳島の
でしょうね、
お寺ね、増徳院の境内に埋葬することを、提案、幕府側は提案しました、
うん、
で8月9日に葬儀が行われます。9日の夕方にミシシッピー号から遺体を搬送します、
うん、
で従軍牧師ジョーンズと約30人の海兵隊員が横浜に上陸しました、
うん、
でこの上陸して行列で移動しますよね、
うん、
で鉄砲を持った兵士、槍を持つ4人の兵士、小太鼓や
棺、槍じゃないです
か、棺桶、はい、棺を持つ4人の兵士、変だなと思います、はい、
うん、
で小太鼓や横笛を持つ軍楽隊が、あと警備のためのなんちゅうですかこれ、止め付け、
ん、
生徒、
あ、勝ち目付け、
あ、おかち町の勝ちか、
そうそうそう、
勝ち目付けと、あと裏が奉行所の与力が、これがそのお葬式行列ですね、
行列の日本側の警備でした、うん、
とその兵士、アメリカの兵士ですよね、
アメリカ人たちの行列を日本人から守るための警備が
勝ち目付けと与力でしょ、
奉行所の与力、
うん、で鉄砲を持った兵士とか軍楽隊もいたわけ
でしょ、それはアメリカ人ですね、うん、
これらが移動するわけ、
うん、
うん、いや外国の楽器なんて見たことないでしょうからね、
うーん、まあそうかな、
だってマーチングするわけでしょ、だって、あ、そこはしないのかな、お墓だけでやるのかな、
ね、西洋式の軍隊とかぼちぼちやってるから全然知らなくもないんじゃない、うん、
でもさ、こんなのさ、映画なんか見てるとさ、
うん、
船からさ、棺さ、海に落としてるじゃん、やっぱ陸にいるときはその方がいいのかね、
ああ、そりゃそうでしょ、海上の場合はね、遺体はほら船の中に置いとくと病気が、う
ん、腐りますしね、
からちゃちゃっと投げちゃうけどそれは埋葬してあげた方がいいでしょ、
そうですね、でこの日はですね、この噂聞きつけて遠方から見物人でいっぱいになったそうです、
うん、
お葬式ね、いいですね、ロバートさん、たくさんの方に見送ってもらってね、
見に来た野次馬でしょ
うか、
うん
うん、さあ遺体はですね、その横浜村の増徳院に埋葬されましたが、その後下田の玉泉寺、
うん、
玉泉寺って書いて、
うん、
玉泉寺に改装されました。
あれじゃないですか、ハリスのアメリカの領事館が置かれたのが
下田
玉泉寺
のお寺です。そうなんだ、
うん、
はあ。さあ、ロバートはですね、うん、横浜に埋葬された初めての外国人と なりました。
あ、
名誉ある。
名誉、まあたまたまって
、まあなんで亡くなったかまでちょっと分かんなかったんですけど、うん、うん、日本で初めての洋式葬儀が行われたってことかな。
そんなこと
はない。あ、そうか、出島ではあんのか、
うん、
そっかそっか。はい、さあ今度ね、乗組員と庶民の交流、こんな出来事もありましたよ、
うん、
3月14日サスケ花号の従軍牧師ビッティンガーさん、
ビッティンガー、
ビッティンガー、
うん、
ペリーの許可なく東海道を徘徊したそうです。この人3月14日ペリーたちも横浜村に上陸してました、
うんうん
うん、で野毛浦、
野毛浦
っていう、あの野原なのに髪の毛の毛に、
うん、
海の裏ですね。
野毛ってありますね今。
あ、そう、
横浜に、
うん、野毛浦の乗り取り船、乗りを取る船と交渉し、対岸の神奈川宿に渡ってしまいました、
うん、
幕府との取り決めに違反するためペリーは直ちに帰還せよと命じたそうです、野毛村と神奈川宿は海の向こうなの？
野毛はあのほら港の見える丘公園とかでしょ。
港の見える丘、
この県庁とかね、こっちの方、
はいはいはい、
こっちの方でしょ。で神奈川はだってこのか、
あ、
東海道筋だから
、川崎寄りだね。そうそう、神奈川宿は、
そうそうそう、
あー、そうか、あ、でちょっと入り江になってるんだ、
うん、対岸って感じでしょ、横浜の港のこっちとあっちみ
たいな、を船借りて乗せてもらって対岸に行っちゃったんだ、
うん、
ダメじゃんね、
やばいですね。
幕府側は同心、同心、同じ心って書いて
同心、
同心って何ですか。
同心、よくあのご用だご用だってやってるじゃない
ですか。あ、はあはあはあ、
役人でしょう、ね、
同心や役人を、派遣するが、
うん、
トラブルを恐れて確保することできず、
うん、
ビッティンガーは、同心たちを引き連れてさらに東に行っちゃいます、
うん、
まず神奈川宿に来たでしょ、
うん、
神奈川宿の滝の町ってとこがあって、
うん、
ここのせんべい屋で亀の子せんべいを入手しました。
亀の子せんべい、
普通のあの今でもあるやつ、あの揚げてあるやつ、 おかきの
亀の子派って、なんかこういう六角形のこういう亀の本当に甲羅みたいになってるやつ、
うん、
なんか東京行ったら時々言ってますよね。
あ、そう
なの、お醤油の普通の
せんべい、普通のせんべいですか、
お餅の、
うん、
まあ分かんないけどあるね、うん、
まあ
炭酸せんべいみたいなのもあるかもしれないけど、
普通のおせんべいだよね。あ、炭酸せんべ
い、甘いやつかもしれない、ちょっと分かんないけど
ね、うん、ちょっとそこまでちょっと分からなかったけど、まあおせんべいを、
うん、
地元のローカル菓子を、
まあ、亀の甲羅の形をしたやつでしょうね、
はいはい、
うん、
で今度はね、小安村、
うん、
子供の安い子供って書いて、
安い、
うん、
子供が安い、
子供、安全な子供で、
うん、
小安村の醤油屋さん、
うん、
筒井屋っていう醤油屋、
井筒屋、
井筒屋っていう醤油屋さんにね、
うん、
行ったの、
うん、
で井筒屋健三さん、健三さんって方がご当主だったみたいですけども、うん、の家に土足で上がったそうです。
お、
良くないですね、
うん、
お行儀が悪い。でメキシコ銀と日本の貨幣との交換を要求したそうです、
うん、
で役人の指示で金貨と銭を混ぜた一両三分を差し出したそうです、
うん、
これはどっちがお得なんだろう。
わかる、メキシコ銀貨の数によるけど、
ああそうだね、何枚とは載ってないけど、
うん、
でもこのついてきた人たち相場なんか分かってないよね、この銀の価値と、
うん、
いや1両って結構いい、1万円ぐらいでしょ。
いやもっと
でしょ、もっとでしょ、うん、 10万円ぐらいだっけ。
まあまあ5、6万、7、8万。
ええー、それ差し出すの、
うん、1両サムですか、うん、ほぼ2両ですからね。
あら
10万ぐらい。
はい、小安村っていうのがどこかはちょっと分かりかねますが、
小安はこの横浜寄りの、
横浜寄り、
うん、
神奈川
塾寄り、神奈川の向こうかな、うん、
神奈川より
東京、横浜東神奈川新小安でしょ駅で言
うと。はーはーはー、あ、じゃあそっち行ったんですね、
うん、
はい。でさらにまだ行くんだよ、鶴見川に架けられた橋を、ブリッジを渡り川崎塾を経て、
うん、
川崎大使に行きました。川崎市に来ちゃった、
多摩川渡っちゃったわけね、
うん
うん、
実際どれくらいの距離これ移動してるんだろうね。
いや結構あるでしょう。
それ金魚の糞みたいに同心たちは、
悪人はだから手出せないから遠巻きにずっとついてきたんでしょうね。
それ楽しいだろうね、ビッテンガーさんも
とんでもない野郎ですね、しかし牧師のくせに。
でこの時もこの頃も川崎大使で有名な、
あ、まあそう
やね、お参りスポットでしょうね、
うん、
じゃあにぎわってんだろうね、
うん、
で多摩川の渡船場、
うん、
ね、渡し船屋さんで剣を抜き対岸に渡すことを要求しました。
あ、
船のおっちゃんに行かせろって権利を脅したんですね。
難儀な人ですね、
牧師さん。おいおいって感じですね、
うん、
ペリーの帰還命令書を持った通事が、到着したため帰還を承諾し、夜になってから生麦村から船を出してもらって帰ったそうです、
うん、
ダメですね、集団行動取れない。すごいね、
勝手に行くわ。
これでもおせんべい屋さんにしても醤油屋さんにしても船のおっちゃんにしても実質初めて見る西洋人でしょ。
こんなの知らないな。
はもうペリーさんカンカンでしょうね。
そりゃそうでしょう。これ醤油じゃないわ、せんべい屋さんとかまだやってんのかな。
そこまでは私知りません。はい、あ、
初めてアメリカ人が買ったせんべい。
ありえますね。ちなみにあのこのネタになっている、西川武臣著、ペリー来航中国公論新社から出てる、新書にはそこまでは載ってませんでした。はい、がこんなことあるんや。これでもなんかコントとかでしたら面白そうですね。コメディ映画とかになりそう、うん、ね、
映画になりそうです
ね、うん、こういう出来事もあります。これ3月14日のことでした、
うん、
さあこのペリーはね、日本に2回目来た時にいろいろと日本側へのこう献上品持ってきてくれたんです。で、それをでちょっと今から紹介するのは汽車、
うん、
電信機、あとカメラ写真ちょっと紹介しますが、あとですねペリーが献上したものとしてライフル銃、
うん、
ピストル、
うん、
救命艇、柱時計、ストーブ、望遠鏡、
うん、
アメリカに関する書籍、シャンパン、ウイスキー、香水、クワやスキなどの農具、
うん、
ミシンなど、
うん、
こう献上されたそうです。ミシンはね、天正院さんが使ったって話聞いたことある。
ドラマであるの？
あ、篤姫がやってたよ。宮崎葵がミシン踏んでたわ。うん、なんだよね、ストーブとかもやっぱ珍しいのかな。
うーん、どうなんでしょうな。
救命艇ってなんだろうね。船なんだろう
ね。ボートみたいなやつかね。
ピストルはこの時が初めて？
うーん、いやそんなことはないでしょ。まあそのなんかね、形とかあれが違うんじゃない？方式が
新しい。まあね、 まあでも当時としてはピストルなんかもレアなもんでしょうからね。
うーん、
で、汽車ですね、うん、横浜村で汽車の線路の敷設が始まります。
敷設、
あ、敷設っていうのこれね、敷、うん、設が始まります。これ3月14日、
はい、
ビッテンガーが徘徊した日ですね、
うん、
で麦畑に1周100メートル以上の線路が敷かれました、
うん、
で汽車の組み立てもします。機関車、淡水車、
うん、
あの炭と水のせるやつね、うん、客車が連結、6歳の子供がやっと乗車できる程度の大きさ、
うん、
なんていうの、あの時々あるよね、鉄道
遊園地とかにある ね、こう座って乗る
タイプ
の、
うん、うん、大人が乗るともうほんとおもちゃみたいなね、うん、これで3月21日に試運転が始まります、
うん、
これが日本初の汽車が走ったってことになります、
うん、
時速30キロで走る汽車にまたがって試乗会がされ試乗されました、意義、
うん、
を正した役人が客車の屋根にまたがる姿は滑稽な見物だった、彼は、屋根の縁に必死にしがみつき、あまりの面白さに歯をむき出して笑ったりかがめた体を震わせたりしたという様子が伝わっています、
うん、
意義を正した役人、
うん、
意義って
ちゃんとこう服装とかきっちりした人が、
うん
うん、
で、あ、それだって時速30キロでしょ、
大概すごい
よ、ね、早いよね、
うん、
そんな高速なものは当時日本にはなかったでしょうから、時速30キロって言ったら原付きですね。
そうやね、
うん、うん、あ、それは気持ちよかったでしょうね怖かったな、
怖いでしょ、振り落とされるでしょ、そんな、
まあ、小さい乗り物だからね、
うん、体感スピードはもっと速いでしょ、
うん、お、今だったらはいはいって喜んでね、子供に遠慮して言いませんけど、
うん、
まあ、乗りたいもんね、子
供はいないでしょ
うけど、うん、これはね、この時はね、
うん、
さあ続いてね、電信機の公開実験、
うん、
電報ってこと、
電報っていうか、
まあ、あの電気信号、
モールス信号で、
はい、
うん、送るやつ、
応接所、これが横浜にあったんですけども、
うん、
そこから現在の JR 桜木町駅方面に向けて電線を張り、約1キロ離れた地点まで結んだそうです。それぐらい離れてるか、横浜駅から桜木町って、
うん、それは駅ぐらいです
よね、うん、大体1キロぐらいの電線を張りました、
うん、
3月22日にですね、電信の送受信試験が行われます、
うん、
日本人が通訳の手を借りて日本語の発音とアメリカ人技師日本語の発音をアメリカ人技師に示し、その言葉を送信、
うん、
日本の役人は一瞬で言葉を送られたことを確認し、幾度も送信を催促した、
うん、
通信を催促したそうです。うん、やっぱこれも初めてのことよね、
電信は初めてでしょうね、うん、
1キロも離れたところに、うん、こんにちはって言ったのが、
うん、
モールス信号なんですよ、
そうそう
ツーツーとかって言って、
うん、
こんにちはってこう読めますちょっと、うん、おーって思うもんだろうねあれ、この頃って電話はまだ
ないでしょ
う、うん、で日本人はですね、これね、電信機の構造までは、
うん、
理解できなかったんだけども、おおよその概念は分かったようだ と、
うん、
その時のアメリカ通訳の手記には書いてあった。だからそこそこのその 科学的な知識も理解できてるんだね日本人って、
うん、
っていうのが分かったそうです。うん、稲月さん電報って打ったことある？
電報ありますよ。え、祝電とか打ったことない
の？ない。
結婚式とか。
ない。だって全部出るもん。
あ、そう。
うん。
お葬式とか。
葬式はね、友達に書いてもらう。だそい、友達に連名にしといてってお願いしてしてもらうから僕ない。
うん。
だからドラえもん電報とか欲しいもん。
そんなのもやったな。なんか
テレフォンショッキングとかでさ、電報でさ、あの今ぬいぐるみの今も電報ってあるよね、電報サービスって。
もちろん。
でなんかそのぬいぐるみのとかあるじゃん、
うん、
あれいいな、欲しいなって思うの電報
お人形さんが欲しいんでしょ。
うん、あ、僕ね松田聖子から電報もらったことあるよ。
なんやねそれ、どういうこと？
あの電電校舎に社会見学行って最後にケリー君へなんとかかんとか松田聖子よりって。友達はねトシちゃんだった、うん、別の友達アキナちゃんだった、うん、いやすごい電電校舎、松田聖子から電報送らすんだよ。
あ、
うん、
おっさんがやってるでしょ。
違うよ、聖子ちゃんだよ。
なわけない
あ、でも僕電報ってそれしかないと思う。桜散るとかも電報したことないし。
まあそのなんかね、金をくれとか父既得なんての送ったことないけどね。
ないね、だって今しないね、今
電話の方が早いでしょ。
LINE だもんね、うんうん、でもやっぱ昭和30年代ぐらいの人とか見るとやっぱ電報でとか、
まあ電話ない家ね、うん、いっぱいありますからね
今聞かんね。
まあなんか形だけだよね、はい、そういうなんか、うん、冠婚葬祭以外では。
あれもさ、そのお葬式のさ電報とかも LINE で送っちゃダメなのかな、モッシュさんに。
うーん、
やっぱそれはまだ失礼な時代
だ時間に、うん、まあそこもなんか関係によるんじゃない、その人と本当に親しい関係ならそんな、そうだね、今更なんか決まった文章のね電報もらったって仕方ない。それよりそらメールでね大丈夫
ごめんねとか、うん、そうで会社とかだったらそういうわけにいかないね。ま
あ
ま
あそうでしょう、やっぱり一般的にはそういうあれがね、うん、
さあもう一個紹介します。写真撮影も行われました、
うん、
はい、あの艦隊に随行していたカメラマンがおりまして、
うん、
彼はですねエリファレット・ブラウン・ジュニアさ
ん
って方ですね、うん、でこの人は遠征中にね500枚ほどね、このずっとアメリカから一緒に来て、
うん、
遠征中に500枚ほど撮影したそうです、
うん、
で当時の写真は銀版写真、
うんうんうん、
銀メッキを施した銅板に気化した要素を当てて感光膜を作り映像を写す写真の黎明期に発明された方法だそうです、
うんうん、
まあ、昔のやつですね。ね、いいですね、うん、はい、でブラウンは500枚ほど写真撮ったんだけど、
うん、
現在所在を確認されているのは6枚
へ
ー、で全て被写体となったこの日本人に送られているそうです。この日本のことね、
日本に現存してるってこと、うんうん、
で日本最古の現存する日本最古の写真なんだって、
うん、
でこの日本人に送られた6枚の写真ね、
うん、
3枚は松前藩士です、
うんうん、
通詞の名村五八郎、
うん、
浦賀奉行所与力田中光義、
うんうん、
とあと支配組頭、
うん、
黒川嘉平、
うん、
ね、松前藩士3人と、
うん、
3枚分とあと名村さんと田中さんと黒川さん、これで6枚なんですって。これが日本で初めての写真写った人かね。
そんなことないでしょ。
あ、まだ前にもあるの、うん、うーん、
島津成明とかじゃなかったっけ確か。
ああの写真、
うん、
あの写真って言ってもパッと浮かばないけど、あそれはどうやって手に入れたんだろう。
あれは薩摩で撮ったんじゃないの。
えカメラは、
カメラね長崎経由かな。
ほー、密売品
密売品ではないんじゃない。
うーん、いいのそんなの勝手に。
いや別に輸入したものを対価を払って買うのは問題なんでし
ょ。え幕府的にはダメなんじゃないの。
いや別にそれはちゃんとした ルートが入ってくる。
あそんなのがいいの。
そりゃそうでしょ、だって長崎が貿易して買ったものを誰も使わないの。
幕府の独占かなって
思
って
た。そんなことない、まあ、独占にしたって別に売れば別に誰が
買ったって。あそうですか、はい。え3月8日に横浜村で撮影したものは、蔵徳院の風景と村人が写ってる写真があります、
うん、お葬式の時ね、うん
うん、ね、この写真機はすでに蘭学者には知られていましたこの当時ね、
うんうん、
で庶民も、魔法ではないということぐらいは理解できたそうです、
うんうんうん、
でブラウンの写真はほとんど残っていませんが、公式記録、そのペリーがと一緒についた記録の挿絵の中に彼の写真を元にして作成された版画が数多く含まれています、
うん、
で当時は写真そのものを残すより、うん、それを資料にして版画で挿絵にしてたみたいね。
なかなかね長期保存ができないんで、うん、それを、まあ、絵にする。
なら残ってないんだね、ほとんどってことですね、うんうん、まあ今時々ね本屋なんかに行くとほらその幕末の頃の写真とかを集めた参考書じゃないや資料集とかムックとか出てますよね、
うん、
うん、なんか小汚い感じのね。
小汚い感じ、何
が服装とかさ、
そうか、
なんか貧相な、なんか髪も整ってなかったりさ、
あ
なんかしたりするなって僕時々チラッと見て思ってちょっと買う気にはならないんだけどね、うん、こうペリーが日本に来ていろんなことをこうしてこの特にこの江戸湾周辺の方はいろんなこう物珍しい体験を
うん、
したんですね。
そうだね。
でも大河ドラマじゃ5分ぐらいで終わってしまう。
まだ結構こう各大名各藩のこうね沿岸部の警備の分担決める、うん、坂本龍馬なんかもね実際当時江戸にいたから警備に行ったなんて言ってるけど、
うん、
そういう関係だから結構いろんな人が見ててで、まあ、彼らがまたね地元に帰るわけじゃないですか、やがてでこんなことがあったよとかね、うん、でそういうのが結構ねやっぱ幕末の一つの大きな、
うん、さらにその、
うんね、そのインパクトの問題だけじゃなくて、うんうん、
その伝言ゲームに関してもねそのペ伝言ゲームペリーがやってきたぜって言って今度各地に広がっていく、うん、もうこの伝播していく、
うん、
あのようなのも本にはあの書いてあったんだけど、
うん、
ちょっと資料が膨大になってきて喋りきれないので今回は挙げなかったんですけど、
うん、
もうなんか京都ではなんか祈祷とか安全祈願とかなんかしたりとか、
まあ、朝廷なんかはねそうですね、
あのペリーのあの浮世絵っていうの、うん、瓦版とかすごい買うのがね、
うん、
回ったりとかその辺もちょっと面白そうだったんですが、やっぱそういう意味でもペリーの来航っていうのはやっぱ大きいんですね。今までのこう漂着船とかの
レベルじゃなく、うん、まあ、まあやっぱりね、幕末のやっぱり一つの原点だし ね、うん、
ね、はい、ね、また幕末の大河ドラマが始まったあるとしたらまたペリーを。
これでもなんかペリーの人に関しては何にも触れてないんじゃないの。
うん、まあ、こんなんじゃない。
嘘だ、生まれも育ちも何にも言ってないじゃん。
そうだね。いやペリー
個人でしょ、事件じゃないんでしょ、
うんうん、でもいいの、
いいんだ、うん、
これがおもれきなんです、ペリーにまつわる話。
今までは一応ほら信長って一応信長人となりだったけど、
そうだね、
ペリーの
こと、ね、
一言も言ってないじゃん、
でもね、性格とかは載ってなかったもん。
あ、うん、生まれとかいつ生まれどこで、
アメリカで、
アメリカ、
アメリカで生まれてアメリカで亡くなりました。
そうでしょうけど、うん、
そうね、もうその辺ウィキペディア見て 60何歳ぐらいで死んじゃったと思ったら、あ、だからね、ニューヨーク帰ってそんなにその後長くなかったと思ったよ、うんうん、はい、やっぱそういう人なんです
いやもういいわ、
はい、お便りいきます。はい、 KT さんからいただきました。
KT アット富山、
はい、ケリーさん、みなずきさん、いつもおもれきを楽しみにしています。さて、おもれき第244回でケリーさんが岐阜市の美味しいレストランを探しておられたのでメールします。うん、妻の実家が岐阜市で墓参りのついでに行ってみたのですが、岐阜市役所裏手の裏手にある開花亭が美味しかったです。
うん、
昼食時は少し混んでいるかもしれませんがおすすめです、
うん、
ついでにもう一つ、おもれき第241回漢字中国編その2で、うん、ケリーさんも水月さんも若すぎて道のくの姉さんの質問に対する反応がなかったようなので代わりにコメントさせてもらいます。マッハ15は私が子供の頃見ていたアニメスーパージェッターの主題歌に出てきます、
うん、
主人公ジェッターの乗り物流星号のスピードです。多分ロケットエンジンと思われます、
うん、
以下航空機のスピードについて少し調べてみました、調べてみました、うん、高度1万メートルでの音速が、1時間あたり時速1080キロをマッハ1として計算しています、
うん、
プロペラ機の最高速度はロシアの TU-95 ベア爆撃機の時速925キロ、これがマッハ 0.85、ジェット機はジェット旅客機は、時速900キロ程度、通常のジェット戦闘機はマッハ2から3程度らしい、ジェット戦闘機はマッハ、2から3程度ですね、
うん、
でロケットは人工衛星を打ち上げるのに必要な速度が、秒速 7.9 キロ、マッハ 26.3、 これが地球の引力から脱出するのに必要な、速度がマッハ 37.3 ですって、
うん、
これらをまとめるとマッハ15はジェット機よりはるかに速いけど人工衛星を打ち上げるロケットよりはやや遅い速度です、
うん、
マッハ15は秒速 4.5 キロ、100秒で450キロ進めます。加速減速の時間を無視すれば東京大阪間は2分で行けるスピードですということですね、
うん、
スーパージェッターね、流星号、流星号とかってこう言ってるやつですよね、まあ
まあまあ、懐かしいのアニメとかでは見たことあるけど、
え、リアルタイムないの宮崎さん。
ねえよ、んなもの。
え、何、テレビの受像機なかったの。
じゃあそういう問題
じゃない。あ、そうですか、うん、はい、うん、ちょっとね、これはケリーさんたちよりだいぶお兄さんお姉さんの時代の
白黒でしょ、
うん、白黒アニメね、なんだっけあれは、
何、
あ、出てこない、今頭に出てきてるのに、あ、出てこないです、ごめんなさい。まあ鉄腕アトムとかさ、
あ、まあ、
懐かしい、宇宙エースとかさ、エイトマンとか009とか、
あ、
サブト1とかね、
知らない、
はい、あ、さあ続いてはね、道のくの姉さんから、
これ知ってる、開花亭、僕前言ってたでしょ、これが有名な中華料理屋です、岐阜の。
あ、中華料理屋なの
これ。そうそうそう、洋食屋ちゃうで。
あ、そうなんですか、うん、市役所でしょ、岐阜の市役所でしょ。ちょっと僕のね、このバスのエリアから行かない、あ、違う方向だったんで、ちょっと行けなかったんです。
でこれ超有名でしょ。
あ、そうですか、
うん、
はい、市役所ね、
うん
うん、ちょっと頑張って行ってみます、
うん、1回ぐらいどう
ぞ、はい、次、道のくの姉さんからいただきました、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。今日は道のくの旅の話をさせてくださいね。 津軽と南部の話です。ケリーさん、水月さん、南部と言われて思い出すものは何でしょう。南部鉄器、南部せんべい、南部駒、
うん、
南部曲がり屋、
うん、
そんなところでしょうか。南部藩といえば私は浅田次郎の三部義士伝の吉村寛一郎、
うん、
南部氏のことを知ったのは高橋勝彦氏の、天をつくでしたが、でした。とにかくその歴史の古さとドラマに驚かされました。全部を語れば長くなるのでかいつまんでお話ししますね。遡れば源の光仲ですが、白木三郎義満の子孫が甲斐の国南部に領地を持っていたようです。源頼朝の時に奥州征伐の功績で今の青森県三戸に南部光行が領地をもらいます。そして南北朝北畠顕家が陸奥国の国司となって赴任する時に甲斐の国はきり南部に残留していた南部諸行が今の青森県八戸に入ります。三戸も八戸も当時は南部です。諸行は南朝型として出陣した北畠顕家と共に亡くなりますが、三戸南部と八戸南部は、その後上になったり下になったりで長い構想が続きます。二戸でいいの？
二戸
埋蔵文化センター、八戸博物館、盛岡文化歴史館、弘前博物館をめぐり、やっと南部市の歴史と津軽市の成立の流れがつかめました。私が本当に見たかったのは二戸にある九戸城、
うん、
ここの辺九戸城でしたが、南部氏の歴史に圧倒されて九戸正実は二の次になってしまいました。盛岡城、九戸城、三戸城、八戸の根城、そして弘前城、どれもこれも立派な城跡でした。南部氏の歴史は奥が深いです。撮影した写真 は、博物館資料と、城跡ばかりで同じようなものばかりですが、私にとっては宝物が増えましたということですね、
うん、
なんか言葉が分かりにくいね。この南部っていう言葉が八戸南部、三戸南部って地域的に八戸市の南部のことを言ってるわけじゃないんだよね。これ
でこれは
南部っていう
地名がついてるのは南部っていう一族の話でしょ。
でしょ、八戸の南部さんでしょ。
そうそうそう、
三戸の南部、
地域として岩手県の北部のことも南部って言うじゃないですか、うん、
でしょ、
うん、でそこにを支配してるから南部さんって人がいて、
で
それがまあいくつか、まあ、分かれていってって話だよね、うん、拠点ごとに
南部藩の話でしょ、
まあ、本藩はね、盛岡の南部家がそうだけど、
なんか言葉がもうちょっとなんでこんなめんどくさい名前にしたんだろうね、こんがらがるような。
なんで、
うん、もうちょっと違う名字にすればいいのにね、
それぞれ、
うん、南部って何だ、これ甲斐の国が出身なの。
もともとだから源氏の系統でしょ、南部
源の吉な、うん、三津中さん
御家人かなんかでいたんでしょ、もともと鎌倉時代で大体土着して、そのほら地元の名前名乗るってよくあるパターン
じゃん。ね、南部って言ったら僕やっぱ南部鉄器、あの鉄瓶、
ああ、
うん、
そうなの、
うん、南部せんべいごめんあんまり、
あ本当？せんべい汁美味しくない？
あ
せんべい鍋、せんべい汁、
汁ね、あ、うん、あんまり、
あ本当に、
もうちょっと味のちゃんとついてるおせんべいがいい。
だってあれほら煮る感じで食べるじゃん、うん、南部あのせんべい汁ね、うん、くにゃってして美味しくない。
うん、それよりは芋ご汁とか、
あ
っちが好き。南部鉄器は欲しい。
あそう、
うん、
まあいろいろねピンキリです
よ
ね。
ピンキリだけど、うん、なんかデパートで見たのはこれいい色と形してるなって思って、
うん、
欲しいなって思ったの、
うん、
でも絶対すぐ使わなくなるのも分かるからしゃ、まあ、し錆びちゃうと
思
う、
ね、
うん、そうそう扱い難しそうじゃないですか。
火鉢とかないでしょ。
うん、火鉢ない、うん、ないです。さあ今日はここまでにしとこうかな、
うん
うん、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史映画やドラマの思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスはおもれき、あれ？これ？おもれき2013 gmail.com これ古いやつだ。私は今何を読んでるんだ、どこを読んでるんだ、なんかおかしいぞ、すいません。
おもれき .com、
はい、おもれき .com で、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、さらにですね、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。